はい、皆さんおはようございます。今吉田さんが私の母のことを言っていただいてとても嬉しく、はい、お互い少年だった時があったということですね。はい、ありがとうございます。北九州シオン教会の皆さん、お久しぶりでございます。ようやく皆さんと再びお会いすることができました。一緒にこうやって礼拝できるということは本当に嬉しく思います。今日はお土産を持ってまいりましたので、皆さんどうぞこの後お楽しみになさってください。前回伺ったのは、2020年の春2月16日、まあ、春になる前ですね。新型コロナウイルス感染が始まろうとしている時、それからまさかまさかの3年です。3年間私たちの生活も、そして社会も教会も大きく変わりましたね。何が違うかっていろいろありますけれども、一つはこれですね。これね、3年前誰もしなかったと思いますね。今やみんなでこれ、というふうな感じです。まあ、いろんなことあったと思いますけれども、私たちは3年間よく頑張ってきたんじゃないですか。どうですか。はい、ちょっと近くの方に頑張ってきたね言いましょう。はい、どうぞ。ちょっと隣の人とか頑張ってきたよねって、頑張ってきたと思いますよこの3年間本当に。そしてもう一つちょっとお互い言ってくださいね。あともう少しこの調子で頑張ろう。はい、どうぞ。はい。はい、連休明けるとですね、ゴールデンウィーク明けるとだいぶ変わるかもしれませんね。本当にね、そういうふうに思います。今日は礼拝の後に教会総会を開きます。そして、昨年を振り返って私たちは神様に感謝いたします。そして2023年、今年私たちの教会はどんな教会になるのか、どんなことをしていくのか、それを話し合い、目標や計画を決め、一緒に祈ります。それは教会が前に進むためです。今日私がお話しすることのキーワードは前進、まあ、前進というか前に進むということです。教会は前に進むことが大切です。その理由は何かと言いますと、じゃあちょっと次お願いします。はい。なぜ教会が前に進むことが大切なのか。一つはですね、キリストが教会を愛しておられるからです。私たちがキリストを愛するなら、キリストを大切にしている教会を大切にする。という話を私は、ここに初めて来たときに話をしましたが、覚えていますか?などと聞きませんので、もう半分聞きましたけども。2019年私はですね、イエス様が愛してやまない私たちの教会という題で皆さんにお話しいたしました。教会が前に進むことが大切なのはなぜか、キリストが教会を愛しているから。そして2番目は、教会につながることで、私たちを祝福すると神が決めておられるから。3番目は、教会を通して、私たちは他の人を祝福することができるから。そして4番目、キリストは私たちの教会が前に進むことを願っておられるからです。ということで、今日は使徒の11章1節から18節を、お読みしたいと思います。ちょっとこれこっちを向くと聞こえますよ。私がこっち向いたとき、これはこれでも入ってます、聞こえます、これぐらいでも。ちょっと自分で聞こえ方が変わってくるので、皆さん聞こえてるかどうかちょっと不安になります。はい、では読みましょうか。はい。1節からいきます。さて、使徒たちやユダヤにいる兄弟たちは、異邦人たちも神の御言葉を受け入れたということを耳にした。そこでペテロがエルサレムに登ったとき、割礼を受けた者たちは彼を非難して、あなたは割礼のない人々のところに行って彼らと一緒に食事をしたと言った。そこでペテロは口を開いて事の次第を順序正しく説明していった。私がヨッパの町で祈っていると、うっとりと夢心地になり幻を見ました。四隅を吊り下げられた大きな敷布のような入れ物が天から降りてきて私のところに届いたのです。その中をよく見ると、地の四つ足の獣、野獣、這う者、空の鳥などが見えました。そしてペテロよ、さあほふって食べなさいという声を聞きました。 しかし私は主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんと言いました。するともう一度天から声がして、神が清めたものを清くないと言ってはならないというお答えがありました。こんなことが3回あって後、全部のものがまた天に引き上げられました。するとどうでしょう、ちょうどその時カイザリアから私のところへ使わされた3人の人が私たちのいた家の前に来ていました。そして御霊は私にためらわずにその人たちと一緒に行くようにと言われました。そこでこの6人の兄弟たちも私に同行して、私たちはその人の家に入っていきました。その人が私たちに告げたところによると、彼は御使いを見ましたが、御使いは彼の家の中に立って、ヨッパに使いをやってペテロと呼ばれるシモンを招きなさい、その人があなたとあなたの家にいるすべての人を救う言葉を話してくれますと言ったというのです。そこで私が話し始めていると、聖霊があの最初の時私たちにお下りになったと同じように、彼らの上にもお下りになったのです。私はその時、主がヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを授けられると言われた御言葉を思い起こしました。こういうわけですから、私たちが主イエスキリストを信じた時、神が私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神のなさることを妨げることができましょう。人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。アメン。はい、で次お願いします。はい、前に進むとはいろいろな段階を経て、壁を乗り越え新しい場所に踏み出していくことです。今お読みしたところはですね、コルネリオとペテロの出来事です。これ使徒の働きの中で最も長い記録です。今読みました11章はペテロが報告をしています。その中でその人というのがコルネリオですね。でこの11章の前の10章にはその出来事そのものが書かれています。そして15章にもう一度この話が出てくるんです。それだけこの出来事は重要だということです。イエス様も弟子たちもユダヤ人でした。最初の教会はみんなユダヤ人、福音はユダヤ人だけに伝えられていた。ところが異邦人に福音が伝えられ、異邦人のクリスチャンが生まれた。異邦人とそしてユダヤ人の間には高い壁があったわけですね。その壁を乗り越えて前に進んでいった。それがこの出来事です。もしこれがなかったら、イエス様のことを私たちが聞くことはなかったんです。この出来事があったからこそ福音は世界に広がっていき、そして今ここに伝えられ、私たちはイエス様を信じて賛美し祈ることができるようになったんです。前に進むということは、壁を乗り越えるということは、重要な意味を持っているということです。皆さんにお聞きしますよ。皆さんは前に進んでいますか？お、素晴らしいです。よー、素晴らしいですね。はいという返事を返ってくるとは思ってなかったんですけど、ありがとうございます。なんか元気出てきましたではこの教会は前に進んでいると思いますか？アメン。わあ、素晴らしいですね。この後の私が書いているのはですね、ちょっと違うんですよね。とても前進できない、今ここに立っているのがやっとという人もいるかもしれませんというつもりだったんですけどもでもそういう場合もあるんじゃないでしょうか。皆さんどうですか？いや、前に進むどころじゃない、もう今ここに立っているのがやっとという方もいらっしゃるかもしれないですね。病気や年齢やあるいは悩みやトラブルがあると前進できない思うこと、まして壁を乗り越えるなど、そんなことは不可能だと思う方、思う時あるんじゃないでしょうか。北九州シオン教会の皆さんはここまで 信仰を持ってお互いに励まし合いながら、ここまで来られたと思います。教会創立は1950年ですね。今年何年でなりますか？73年ですよ。皆さん素晴らしいですね。73年間ここで皆さんはこの教会は福音を語り伝え続けてきたんです。前に進んできた。このコロナの中でもですね、山崎先生と一緒に進んでこられたということですよね。コロナの間ずいぶん、心配しました。そうですよね。悩みました、苦労したと思います、特にもう役員の方々、もう役員の皆さんにちょっと立っていただけますか。役員の皆さん、はい、役員会の方、はいはい、もう役員の方々は悩みましたよ。ですよね。いや教会どうしようかなって、ずいぶん山崎先生と一緒に、はい、本当に私たちはねぎらいの拍手、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。でもちろん皆さんがそれに協力して一緒にしてこられたということです。これは私の大津の教会も同じです。ここまで来られた皆さんの信仰、誠実さ、お互いを大切にする心、そして教会を大切にする心、それに対して私は心から敬意を表します。皆さんに神様の祝福があることを心から祈っております。私たちはいつでも前進できるわけではありません。でもっと言うならば、いつも前進しなくてもいいです。立ち止まる時もあります。ゆっくり休むことが必要な時もあります。後ろに下がることだってあります。教会も皆さんの人生もそうだと思いますが、山あり谷ありだった方、私の人生山あり谷あり、あら皆さん結構平坦なとこ行ったんですか。そんなことないでしょ。山あり谷あり、紆余曲折、そして歌にありますね、三歩進んで、はい、おすごい判断です。あの歌の話はしませんけど、いい歌だなと思います。三歩進んで二歩下がる、いや逆の時もありますよ。二歩進んだのに三歩下がることだってあるじゃないでしょうか。それでも私たちは前に進むということを忘れないようにしましょう。なぜなら壁を乗り越えたところに新しい祝福があるからです。そしてもっと言うなら、そもそも私たちは同じところにいることはできないんです。でしょ。どんなに今がいい、ここから離れたくないと思っても変わっていくんですよ。誰もが皆、私たちも教会もそうだとするならば、私たちは前に行こうということを思い出して思っていくことが必要であろうと思います。さて、前進するということはどういうことか、この最初の教会がどういうふうに前進していくか、いったのかを見ていきたいと思います。で、はい、次お願いします。ゴールはここです。もうちょっと皆さん一緒に読んでみましょうか。18節です。はい。人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。これがゴールです。ここに行くまでにステップがあるんです。壁を越えるのには踏み段が必要です。神様がそれを用意しておられるわけです。見てみますね。まずコルネリオ、この人は異邦人でした。ユダヤ人を支配するローマ帝国の軍人です。そこに神様が御使いを送られた。これペテロとコルネリオとは接点ありません。接点ないというか敵対関係ですよね。その二人を結びつけたのが神様です。このコルネリオが幻を見た時間、さっきありましたかね、聖書書いてありますけどね、覚えておいてくださいね。また後で出てきます。午後3時です。よろしいですか？午後3時。そして、次です。はい。次ですね、翌日の12時頃に、今度は神様はペテロに幻を見せられる。天から大きな布が降りてきて、そこにですね、いろんな動物が入っている。絶対にペテロが食べない、食べてはいけない、それを食べなさいという声が聞こえるわけですね。神が清めたものを清くないと言ってはならない。 これが3回神様の声が聞こえた。さあこれでは何が何だか分かりませんね。一体何これ。でもその時にこのペテロの、まあ、立派だったところ、私たちが習いたいところは何かというと、彼は分からないからといって切り捨てなかったんです。ここにあるように彼は思い惑い、そして思い巡らしていたんです。このね、こうもやもやする時間です。意味が分からない中途半端な状況。皆さん、神様は私たちをこういう状況に置かれることがあるんです。そこにコルネリオからの使いがやってきました。次お願いします。はい、ちょっと読みませんけれどもね、その思い巡らしているときに御霊が彼に言われたわけですね。彼らと一緒に行きなさい、彼らを使わしたのは私ですと。思いが巡らしているときに御霊が教えてくれました。でもなぜ行くのか、行って何をするのか、この時に御霊はそれを教えてくれていないんですね。私たちにもそういうことがあります。神様は少しずつ教えられるんです。はい、そして次お願いします。はい、一緒に読みましょうかね。はい、彼らにこう言った。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは律法にかなわないことです。ところが神は私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました。はい、だんだん分かってくるんですよ。でもこのあと何が起こるかはまだ分かりません。はい、じゃあ次をお願いします。でコルネリオから話を聞いて彼はこういうわけですね。これで私ははっきり分かりました。ここで初めてはっきり分かったと言うんですね。そして次見ますと、どの国の人であっても神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられるのです。その次ですね。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主ですという、とっても大事だ、今までなかったことを彼はここで分かって言うわけです。ペテロはイエス様のこと、イエス様の復活、神の裁き、イエス様の救いを話していました。じゃあ次お願いします。そうするとどうなったか、話し続けていると御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。彼らは異言を語り始めた。ペテロは予想していませんでした。こういうことのために彼は来たと思ってなかったわけですね。でもここでペテロは、ああこのコルネリオたちも洗礼を受けるんだということが分かった。これが10章のところまでです。ところが11章に入って、さっきありましたけれども、異邦人と食事を一緒にした。これ大問題なわけですね。これが大問題になってペテロは避難されたわけです。つまり壁を越えたと思ったのに、もう一度引きずり下ろされるような、そういうふうなところで、そこでペテロは落ち着いて、何が起こったのか、ことの次第を、はい、順序正しく説明していったわけですね。そしてはい、ゴールに来たわけです。こうやって壁を乗り越えるというふうになってきました。皆さん、前進する、前に進むということはですね、まっすぐと何の障害もなくゴールに向かって進んでいくとは限りません。そこに壁じゃないか、この先どこに行く、行き止まりじゃないか、この先はない、引き返すしかないんじゃないかというところに向かっていくことがあります。前に進むということは回り道もあり、遠回りもあり、振り出しに戻るというふうなこともあります。ペテロも教会も不安やためらいや戸惑い、恐れ、心配、緊張、そういうものを感じて、そう感じながら進んでいけたんですよ。なぜか、今見ましたように神様が踏み段を用意しておられたからです。大津キリスト教会の開拓当初なんです。ちょっとさせていただきたいと思いますけども、私新学生の時に、妻と新学校で会いました。 ちょっともう3回目になるとですね、前の2回で僕が何の話をしたかっていうのが正確には覚えてないんですね。ですからもしかしたら私は今から皆さんに以前話をしたことをもう一回話すかもしれません。でその時皆さんは、あ、その話聞いたという顔はしない、ね。今日私はさっきも吉田さん言ってくれました、はるばる滋賀県からここにやってきた。まあ普通私のことはですね、ゲストスピーカーというわけですね。皆さんおもてなしをよろしくお願いします。もし私が聞いた話、話す話聞いたと思っても、へえそうなのっていうふうな顔で聞いてください。あ、よろしいですか。はい、長い、めんどくさい、めんどくさい、もうめんどくさいと思います、すいません、付き合ってくださいね。はい、まあ、あの話戻します。妻と進学校で出会いました。実は私たち夫婦はですね、結婚する前から名前が野口だったんです。ここはへえって言って、ね、へえでしょ。で、あのその当時進学生は、ね、30人ぐらいいたんですけども、なんともう一人野口さんがいて、30人のうち3人が野口だったんです。10人に1人は野口って、面白いですよね。はい、この話しました。あ、そうです、そこです、そこはですね、うんって言っちゃいけないですよ。そう、しないしないしてないって初めて聞いた、こうですよ。はい、ありがとうございます。卒業前に妻がですね、一冊のノートを見せてくれました。それは彼女が高校時代に、統一教会で学んでいた時のノートだったんです。まあ、去年からまた随分ニュースになっています、統一教会に。私の妻は高校生の時に入っていました。で、私は半ばクリスチャンホームでしたから、全く統一教会のことを知りませんでした。だからノートを見ても全然わからない、ああそうなの、何の興味も関心もわからなかった。つまり私にとって統一教会の人たちは壁の向こうだったんですよ。ところが進学校を卒業して、私は最初あの教団にもともと教団ではなかったので、教団には入らずに自分たちで開拓伝道に行きました。で、その時に自分の友人が統一教会に入っているという人の相談があったんですね。まあ、そういうことを私たちしようと思ってなかった。でもそういう話が飛び込んできたわけです。で、それで、一生懸命、その方を話と話をするということをしたわけです。で、結果的にはその友人を救い出すことはできなかったんです。でもこの後で私たちはこの教団に加入することになり、そして大津で開拓を始めるようになりました。そして開拓を始める前にある先生からですね、まだあの場所も決まってない時です、まあ住まいはありました。そこでですね、今から聖書研究会を始めると良いというふうに言われたんです。で、私はですね、そんなことできないと思ったんです。誰も知り合いないし、そんなまだ場所もないのでそんなことできないと思ったわけです。ところが私の住んでいた家で聖書研究会が始まりました。それは統一教会に入っていた人たちです。その人たちが組織からあの助け出されて、でそれで全部終わるわけじゃありませんから、もう一度聖書を学び直し、カウンセリングをして、そういうふうなことをですね、私たちが住んでいた家、まあ二世帯住宅みたいでしたから、一緒にそういうふうにすることができるようになったわけです。そうやってそこからイエス様を信じる人が起こされてきました。つまりここで私は自分が願っていたわけじゃない、考えていたわけじゃない、計画していたわけではない、だけども壁を越えたわけです。それで今の大津の教会があります。今もその時に救われた人たちが中心になり、一緒に街道を立て今に至っているんです。私にはゴールは見えていませんでした。壁の向こう何があるか分からなかった。でも神様がステップを用意しておられて、それを超えることができたということです。今私たちはこの現代ではですね、情報がたくさんあります。そして早くたやすく手に入れることができます。私たちはよく説明を聞いて、よく調べて、自分で決めなさいっていうふうに言われます。間違っていません、もちろんその通りです。でも神様を信じて前に進むということは、それとは少し違います。ちょっとこちらお願いします。はい。私たちが前に進むのは、 全ての状況や取るべき行動が全部わかるからではありません。私たちが前に進むのは神様を信頼するからです。そしてその神様が良い方であり、私たちを愛しておられ祝福してくださると信じるからこそ、私たちは前に進むわけです。その神様の愛は、神様が良い方であることは、キリストの十字架と復活によって表されているわけです。私たちが罪人であるのに、神様が愛して私たちを救ってくださった、その神様は良い方だと信じて前に進むんです。皆さんは聖霊に満たされて、聖霊に導かれて生きていきたいと思いますか？どうですか？もう一度聞きますよ。皆さんは聖霊に満たされて生きていきたいですか？
はい、
聖霊に導かれて生きていきたいと思いますか？
はい、
はい、アーメン。もしそうであるならば、皆さんに申し上げます。皆さんは覚悟をする必要があります。なぜなら、聖霊が私たちを導かれるということは、私たちがよく馴染んでいて、分かっていて、慣れていて、安心できて快適なところからあなたを動かします。前がどこにあるか、前に何があるか分からない、先ほど言いましたモヤモヤするような、よく分からないような状況に、未知のところに神様は導かれることがあるんです。壁の向こう、見えないところに向かわなきゃいけないかもしれません。でも壁の向こうには、今いるところよりも広い場所があります。今は見えないけども、神様が用意しておられる素晴らしいものがあります。壁の向こうには祝福があり、そして誰かがイエス様を信じて救われるということが待っています。次お願いします。はい、じゃあ一緒に読んでみましょうか。はい、神は神のビジョンに聖霊を注いで私たちを前に進ませてくださる。はい、ペテロとそして教会は壁を越えることができました。それは神様が願ったからです。神様の目標があるわけです。神様のビジョンがあるわけです。このペテロとコルネリオの出来事を見ると分かりますけれども、二人とも受け身です。自分から動いているわけじゃない、動かされているんです。だから幻を見た話が何回も出てくるわけです。神様はどこに向かわせたかったんでしょうか？次お願いします。神様の目指すところはここです。一緒に読みましょう。はい、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。神様がですね、将来こうしようと思っておられるんです。神様は今の皆さんを、この教会を見て、この教会はここに行くんだっていうことを神様が掲げておられるんです。だから壁も乗り越えていくことができます。これは教会だけではありません。皆さん一人一人の人生にも神様はこれからしようとしていることを考えておられるということを信じましょう。もしかしたら皆さんは、私の人生これから先どうなるのか、もう考えても仕方がないと、きっとこういうふうになるんだろうと、もしかしたら希望を失っておられるかもしれない。でも神様は違います。神様はあなたの人生のこの先こうしようと考えておられるんです。次お願いします。はい、ちょっと見えにくいですけども、これ私たちの教会の目指すところなんですね。神と人、人と人のつながりを生み出す教会、これが私たちの教会の目標、ビジョン、そういうふうに掲げています。北九州シオン教会にも使命とビジョンありますね。あるでしょ、ありますね、ここ書いてますよ。私も今 ちゃんと予習してきましたからね。北九州シオン教会の伝統的モットー、教会の使命は、教会存在の主目的は福音宣教であり、それは世界宣教である。教会のビジョン、教会を生み出す教会であることを目指し続ける。ここまで北九州シオン教会はそういうふうにしてこられました。このビジョンは神様がこの教会に与えられたんじゃないでしょうか。そうするならば、そうであるならば、神様はここからまたそこに導いてくださると信じていきましょう。次お願いします。神様が目指すところが実現するために、私たちが神様の前に言う言葉はこれです。一緒にどうぞ読んでください。はい。主よ、あなたは私をどこに導かれるのか分かりませんが、私はあなたの前におります。もう一度言いましょうか。はい。主よ、あなたは私をどこに導かれるのか分かりませんが、私はあなたの前におります。私たちはこう毎日言いましょう。私たち一日一日もその日の終わりどうなってるか分かりませんよね。だけど神様はご存知で、神様がステップを用意しておられる。この教会にも、あなたの人生にも。だから私はあなたの前におります。ペテロは戸惑いを感じました。神様が何をしようとしているのか分からなかった、そういう時がありました。神様は突然私たちを進ませようとされることもあります。この出来事は全部で4日間です。ペテロとコルネリオのこの出来事、4日間、この4日間は突然やってきたんです。だから神様はそのようにされる時があります。あるいは壁があるんだけど、それに向かって進ませようとされることがあります。もし皆さんが今もやもやして戸惑って落ち着かなくて、そして何の意味かわからないというふうに思っているとするならば、それでも前に進んでいる途中かもしれないんです。神様が用意されている踏み段を今上がっている途中かもしれないんです。私は時々思います。皆さんも思いませんか？なんで神様は最初から全部言ってくれなかったんだろうと思いません？ね、あなたは今からコルネリオのところに行って、そしてあなた話すことがある、話してたら聖霊が下るから、そういうつもりで行きなさいって言ってくれたら、なんでそんな簡単じゃないですか、神様そんなこと言うのにね。なぜ言わなかったと思います？はい。神様が意地悪だからと思う方時々神様は意地悪に思えるんじゃないですか、皆さん、ね、でも意地悪じゃありません。なぜこういうふうなステップがあるかというと、それは神様がペテロとの親しい関係を深めようと思われるからです。もしあなたがもやもやして途中でですね、意味がわからなくて壁の前だと思って、そういうふうに思ってるなら、神様はあなたから離れているわけじゃありません。あなたのそばにいます。あなたのそばにいて、あなたが耳を傾けるからならば、一つ一つ語られる。そうやってあなたが神様をもっと親しく知ることができるように、これが実は神様にとってはですね、壁を越える以上に大事にしていることなんです。なんならあなたのことを神様が愛しておられるからです。皆さん、今日ですね、この礼拝会に来られたのはいくつかの意味あると思いますが、その中の大事な一つは、私は神様に愛されているんだということを確認することです。この1週間どんなことを皆さん経験されたか分かりません。もしかしたら、ああ自分は失敗したとか、自分はもう価値がないなとかですね、そういうふうに思った経験あったかもしれないです。でもそれをですね、この礼拝会の中で塗り替えなければいけないんですよ。いや、私は神様に愛されているので、ね、価値あるものなんだ、そう思う人が他の人を愛することができます。もう一回次のスライドお願いします。はい。ゴール来ましたよ。18節で壁を越えることができました。 でもこの壁を越えることができたのはペテロだけではできなかったんです。ペテロの話を聞いて、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言った人たちがいたから、そう言って神を褒めたたえる人たちがいたから壁を乗り越えることができました。皆さんの中でもしかしたら、もう私は年を重ねて昔のようなことはできない、病気で気持ちも落ち込んで、とてもみんなと一緒に前に進めないと、そういう自信はないと思う方がいらっしゃったならば、あなたにしていただくことがあります。それはこのように、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったんだと神を褒めたたえてください。そうするならば一緒に壁を乗り越えていくことができます。はい、最後に一緒にどうぞ。神の目標、ビジョン、目指すところは祈りの生活をしている人に示され、その人が神に用いていただくことができます。はい、このペテロとコルネリオの出来事の特徴の一つはですね、時間です。先ほど最初に申しましたね、コルネリオのところに見つかりが現れたのは何時だったですか。はい、午後3時、わざわざ午後3時って書いてるんですね。この午後3時っていうのはどういうことかっていうと、コルネリオのいつものお祈りの時間なんですよ。そしてペテロが幻を見たのはいつでした、何時、12時です。これもいつものお祈りの時間です。そしてペテロがコルネリオの家に着いたのは何時でしたか。これも時間書いてあるんです。午後3時なんです。いつもの祈りをコルネリオはしていました。ペテロもしていました。さっき読みましたね、ペテロはいつもの祈りの中で眠くだったんです。夢心地になったんです。皆さんの中にもお祈りしているときにそういう経験がありますか。ないことはないですよね。そういうふうに、だからもう夢心地になってもその祈りは無駄じゃないんですよ。神様が素晴らしいことをそこで進めておられるかもしれない。定期的に祈り続けるということは大事です。神様は祈る人に語られ、祈る人を導かれます。すべてが一度に分かるとは限りません。でも祈っているなら聖霊の導きに従うことができるようになります。私たちは祈りに励みましょう。今年のこの教会の標語ですよね。祈りにコツコツでも励んでいくならば、神様は前に進んでいくステップを示してくださる、あなたの人生に、この教会に。もし皆さんが個人的に問題や悩みや課題やそういう壁を前にしている、自分はもう袋小路だ、八方塞がりだ、思える時があるかもしれません。でもそういう時に神様は壁を越えさせてくださる、山を動かすことができる。あなたにはできないことを神はできます。私にできないことはあっても神様にはできる。ここに私たちの希望があるんじゃないでしょうか。私たちは前に進んでいき、この教会は前に進んでいき、壁を越えていく必要があります。なぜでしょうか。私たちは前に進むことを忘れてはいけません。なぜでしょうか。それは私たちに福音が委ねられているからです。あなたが信じて救われたというキリストの福音は全ての人に必要です。あなたがイエス様を信じて人生を変えられて今生きることができているとするならば、それはあなただけに必要なことじゃありません。全ての人に必要なんです。だから私たちは、教会は前に進むんです。
壁を乗り越えていくんです。私たちの神様もそうしてくださいました。神である方が人になって私たちのところにおいでになって、そして十字架で命を捧げて捨てて壁を乗り越えて、だから私たちは救われたんです。これは全ての人に例外なく必要です。その福音を皆さんは、私は、この教会は託されています。ですから私たちは前に進むことを忘れないようにしましょう。そして言いましょう。あなたがどこに導かれるか私には分かりませんが、私はあなたの前にいます。この日曜の礼拝会はその時間の一つです。今皆さんは神様の前にいるんです。私はあなたの前にいます。ここにいるなら主は語られます。前に進む、どこが前なのか、どこが踏み段なのか、神様が示してくださる。一緒にお祈りしましょう。神様、あなたの御名を感謝いたします。あなたがここまで導いてくださったことを感謝いたします。ここまで進むことができたことを感謝いたします。ここから先あなたが導いてくださる、進ませてくださるところがあると信じます。どうぞ主よ、そこに私たちが一歩ずつ進むことができますようにお願いいたします。この教会を、そしてここにおられる方々一人一人をそのように進ませてください。主よ、あなたの前に私たちはおります。そして祈りに励みます。神様お語りください。お願いいたします。お祈りします。主なる神様、あなたは私たちと一緒におられます。前に進んでいると思える時も、あるいは動くことができないと思える時も、後ろに下がってしまっていると思える時も、あなたは私たちと一緒におられます。そしてあなたは壁の向こうを見ておられます。私たちに見えないことを神様は見ておられ、そこに私たちを導いてくださるお方であると信じます。ここにおられる方々一人一人よ、そしてこの教会をあなたと共に前に進ませてください。壁を越えることもさせてください。私たちはあなたの前におります。聖霊様お願いします。イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。